ドクター岸の漢方ライフ。ドクター岸の漢方ライフは、医師である岸大二郎が皆さんから寄せられた体のお悩みを漢方や鍼灸の知識で解決する番組です。治療しているのに良くならない、病名はあるけれども治療方法がない、症状はあるのに検査で異常がないなど、現代医学の情報はもちろん、漢方や鍼灸の知識をお伝えすることで、体の不調で諦めていたことに挑戦できる人生の支えになりたい、皆さんのハッピーをお手伝いする岸漢方クリニックがお送りします。皆さんこんにちは、岸大二郎です。ドクター岸の漢方ライフ、今回191回目をお送りいたします。ということで、今回もですね、前回のお悩み相談の中医学バージョンをお送りしたいと思います。48歳の女性がですね、ふくらはぎのこむら返りがあるということですね。1ヶ月前から夜になると左足のこむら返り、こむらっていうのは、ふくらはぎっていう意味なんで、こむら返りっていうのは、ふくらはぎがひっくり返っちゃう、ギューってなるよっていう、そういうことだそうです。でその時に左手のむくんだ感じ、左脇の張るような感じがあって毎晩出現すると。これいいヒントですよね。で、硬くなったようになり息苦しくなりますよということです。これね、もう鍼灸とかね、漢方やってるリスナーの方はね、あれかな、これかなって考えてると思いますけど、じゃあそういう人たちのためにどういう情報、あれがあるかと、あるかないかっていうのをね、お話ししますけれども、たまに右のこめかみが頭痛があると、で寝つきが悪い、途中で起きちゃう、夢をたくさん見る、であとは軟便ということですね。で今から言うのはない症状ですけれども、めまいや頭痛、しびれ、頻尿、動悸、そういうのはないということだそうですけれども、皆さんどういう治療すればいいか、もう分かっちゃいましたかね。はい、この人のこむら返りは夜しか起こんないんですよね。昼間はないということは、陰か陽かと聞いた場合、体の中の陰の問題がありそうだということは分かりますね。陽に問題があれば日中問題が起こってもいいですよね。ふくらはぎは太陽膀胱系ですけれども、そこはあんまり気にしなくていいのかなとね、思います。それで、こむら返り、筋肉がギューってなるっていうのは、突然起こったり起こらなかったりで、短時間起こってすぐ消えたりっていうことがあるんで、風の性質がありますよね。ということで、その連休っていうのは風が、風じゃ内風でもいいですけどね、どっちかは問題で起こりますっていうのは分かってますと。でその他にこの人にどんな問題があるのかなって考えた時に、このこむら返りがあるとき、左手がむくんだ感じになるっていうんですよね。であと左の脇腹が張るっていうことは、もう小腰の病気ですと。むくみっていうのはいろいろありますけど、多分ここではその小腰三焦系ですね。三焦っていうのは水や水分、水浸液や気がこう流れ通る場所であるというのは分かってますから、三焦に問題が起こった手に、その気の流れ、血の流れが悪くなるのと一緒に水の流れも悪くなってむくむっていうのはありえますよねと。で多分三焦系なんでね、多分その左手のむくんだ感じって、左手の甲ですよね。左手の甲ね、真ん中三焦系が走ってますからね、それだと思います。 で、あと左の脇腹の張る感じっていうんですね、左の脇腹は足の短径、小腰短径が走ってますから、まあそれの流れが悪く気が滞って張っちゃうような感じになるんだと思います。で、あとはですね、よく痛み、しびれなんかが起こるとき、右は肝臓、左は肺ってよく言うんですね。いつもお話しする万病回春にも出てきますけども。だから、左が肺の関係があるかもしれないですね。そうすると、硬くなって息苦しくなるっていうのはね、やっぱこう肺の症状ですよね。あれかな、まあ水がね、むくむというのは湿り気が邪魔してますから、それが肺に作用して息苦しくなるっていうのはまあ起こり得るかなと思いますね。ということで、まあ風邪があるだろうと、あと湿邪もありそうだと。で、臓器としてはまあ三焦、あとは肺、っていうのはありそうだなっていう気はしますね。たださっきこういう症状がありますよっていう中に、入眠困難、途中覚醒、途中夢見る、眠れない症状がいっぱいあるんですね。まあね、眠れない症状いろいろありますけど、寝つきが悪いだけだったら肝の可能性もありますけども、まあ、途中で起きちゃうとか夢見るっていうのは、まあこれ完全に心臓の心ですよね。結局があります。で、結局があって筋肉を栄養できなくてこむら返りになるっていう原因も考えられるので、だから風湿だけじゃなくてそこに結局も入ってきそうですよと。ね、まあそうするとこう脈が細くて、まあ緊張してるかもしれないですね。ベロの色はちょっと、淡い、まあ、白っぽい色で、ちょっとベロベーって出してくださいというと、ちょっとプルプルプルって震えてるかもしれませんね。で、湿り気があるんでちょっとボテっとしてて、白い苔がちょっと熱くついてるかもな。まあ48歳女性ですからね、カラカラってことはないと思うんですけど、そうすると治療方針としては、まあベースとして血虚があるんで血を補いたいなっていうのはあるんですけど、血を補うとこの湿り気が増えてしまう可能性はあるんですよね。だから湿り気を取りながら血虚を補って、風を落ち着かせる、経絡を通すと、まあそういう作戦にしたらいいと思います。これをね、じゃあこむら返りでよく使う芍薬甘草湯ね、芍薬甘草湯一本でできるかって言ったらね、これはできないんじゃない。まあ芍薬甘草湯を10年くらい飲んでたら良くなるかもしれないですけど、なんかの間違いでね。でもその間に多分肝臓のね原因でギアルドステロン症になって、むくみがもっとひどくなって血圧がバーン上がっちゃうなんていうね、10年芍薬甘草湯を飲ますのはちょっと僕怖いですね。ありえないなと思いますね。僕も今訪問診療でご高齢の方ね、たくさん診療させてもらってるんですけど、よその先生が出してる芍薬甘草湯、もうみんなむくんだよね。カリウム下がってる、血圧上がっちゃう、ギアルドステロン症、やっぱご高齢の人はね上がりやすい印象がありますね。なので10年もね芍薬甘草湯を飲まさせられてたら、そのお医者さんちょっとねどうかなって一回ちょっと疑ってみてください。漢方のことによく知ってるかどうかは微妙かなと思います。はい、当社費ということで、この方は多分最初にね、血虚を補うのは、まあ、ぼちぼちやっていけばいいと思うんで、まずは風湿を取っていかないといけないですよね。多分 寒がりの可能性があるかな、うん、と思うので、まあ多分一個ね、候補としてはケイシカ術舞踏、ケイシカ寮術舞踏かな、ケイシカ寮術舞踏はまあいいかな。でもそうすると風を抑える効果がちょっと少ないので、やっぱ風を取って結局も補いたいから、そうするとそこに素形滑血糖を追加したいかなと。私は素形滑血糖プラスケイシカ尺、あ、ケイシカ寮術舞踏、まあ、そうすると水も取れて温めて血も補って風を取れるっていうで、痛みも取れるんじゃないかなっていうのはまあ考えられますので、まあ最初や、うん、どっちか、素形滑血糖だけでもいけるかな、どうかな、ケイシカ寮術、まあ質はねそんな関係ないかもしれないんでね、うん、あとはまあ針とかお決まりで三焦系、まあ短系、脇腹、足の小倉返りだから、ちょっと小陽、足の小陽系のちょっと太陽系よりを使いながら、あ、お決まりなんかしたりしてね、そうするといいんじゃないかなと思います。こういう人ね、治療するの醍醐味ですよね。こういう理論をこう立ててやっていくっていうのは本当にあの治療しがいがあるなと思います。ぜひ、放送内容欄からねにあのホームページのリンクが貼ってありますので、そこからねあの LINE なりお問い合わせ欄なりであのご連絡いただければなと思います。今回からね、あの放送内容欄活用できるようにリンク貼ってありますので、放送内容欄にホームページ、インスタグラム、フェイスブック、リンク貼ってありますから、どうぞ皆さんね、そちらご覧になってください。ホームページには LINE の ID も載せてありますので、お問い合わせや診療ご希望の方はご連絡いただければなと思います。ということで、今回は小村帰りについてですね、芍薬甘草湯だけじゃないよと、ね、あのなんとかの一つ覚えみたいにそれ使ってるだけじゃ治るっていうことにはね至りませんので、ちゃんと弁証して必要な芍薬を漢方を選んで治療してくださいと皆さんに知っていただければなと思います。そしたら次回ですね、また例によってあの万病回春をね、読んでいきたいと思いますので、皆さんまたぜひお聞きください。それでは皆さん次回またお会いしましょう。さようなら。